皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。今回は第157回の放送です。新緑が綺麗な5月がやってきましたね。ゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。今年は長い休暇にされた方も多かったかもしれませんね。桜の開花が例年よりも早かった今年は、新緑が見られるのも早いなというふうに感じました。まばゆいグリーンの若さあふれる力を感じて、初夏ならではの元気をいただいています。気候のいい5月は積極的に外に出てみたくなりますよね。新緑にあふれたフレッシュな空気で体も心も整えていきましょう。ところで今年はですね、2つライブの予定が決まっております。1つはアコースティックプチミュージカルというミュージカルスタイルで歌、語り、演奏を展開されているみゆきさんという方が主催のアコースティックミュージックナイトに出演をさせていただきます。日程は7月22日土曜日の夜で、僕はクロマチックアコーディオンでおなじみの水留恵美子さんにご一緒していただきまして、オリジナル作品を語らせていただきます。会場は赤坂ロマン、初めて出演させていただく場所になります。そしてついに今年の企画公演も少しずつ準備を進めております。今回で15回目となる企画公演は、しばらくぶりに対バンライブの中での開催となります。日程は9月1日金曜日の夜で、北参道、そして代々木にありますグレープス北参道さんでの開催となります。こちらは詳細が決まりましたらまたアナウンスをさせていただきたいと思います。さて、この1ヶ月も様々な世の中の動きがありましたが、マスメディアから情報を得るときに気をつけたいなと思うことがありまして、マスメディアといえば、例えば新聞だったりテレビが該当するんですけれども、それぞれにスポンサー、つまり広告などを通してお金を出している企業がバックにあるということで、発信される情報の中立性に対してはいつもどこかで客観的な視点を持って接することが重要だなというふうに考えています。当然ながらですね、スポンサーに有利な情報とかスポンサー目線での発信がメインとなってくるので、本当にそうなのかなとか、違った見方はないかなとか、なんでそういうふうに言っているのかなという方向からのチェックをしてみることが、偏らない見方への第一歩になるんじゃないかなというふうに考えています。ということで、気になる情報については様々な情報源で調べてみることで、いろいろなものの見方が養われて、これがまた生きた勉強にもなってくるなというふうにこの頃感じております。食についても常にアンテナを立てておきたい大切なテーマなんですけれども、恵まれた四季を味わえる日本人にとっては、それぞれの季節の旬の食材を味わうことがポイントとなりますよね。しかもできるだけその土地の食材を味わうということも大切です。よく地産地消という言葉を耳にされることがあると思うんですけれども、その土地にあった食材というものが存在するので、選ぶ時の基準にもできますよね。またできるだけ顔の見える生産者の方から購入できると安全性も高まっていいなというふうに考えております。続きまして、モーメントオブトゥルース、真実の瞬間というコーナーになります。このコーナーでは心に響く言葉をご紹介しますが、今月はですね、草を見本とした生き方を示した言葉なんですね。その言葉というとですね、たとえいかなる時にも自分と自分以外の人に対しての優しさを失うことなく、常に緑の草のごとく立ち直り続けなくてはならないという、そういった言葉です。草花のようにしなやかに、そしてお互い必要な時には頼られながら誇りを持って生きていく、そういった姿勢がとてもね、大事だなというふうに感じております。それでは CM の後、ラポールのコーナーです。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。第157回、今月のゲストはですね、シンガーソングライターの川原浩樹さんです。
皆さんこんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。157回すごいですね。
あ、そうですね、
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
イコナの回ですね。
イコナの回、
これからもイコナ。
あ、いいね、いいね。
157
でね。いやいやいや、もう本当にね、
はい、一歩ずつに
一歩ずつになりますが、低音でご挨拶いただきありがとうございます。
はい、いえいえ、とんでもないです。今日も楽しませていただきます。
いやー、もう本当に楽しみにしてました。本当どうも、ね、お忙しい中ね、どうもありがとうございます。で、皆さんね、こうきくんといえばご存知の方も多いかと思うんですけれども、
はい、
今回約1年1ヶ月ぶり、そして、
ね、なんか定期的に呼んでくださっていて、4回目ありがとうございます。いや、
こちらこそありがとうございます。毎回ね、いろんな、それこそ旬のお話がね、はい、聞けて、
それがラジオですよ ね。
も
うだって今日の打ち合わせから、
うん、
もうこれラジオに載せなあかんやんっていうトークが、
ね、
結構盛りだくさんだったんで、ね、僕喋るの制御してました。
そうだよね。また先に喋っちゃったね、うん、みたいに
前もね、そうでしたから ね。
だからちょっと温存してね。
はい、
はい、そんなね、こうきくんなんですけどね、この1年もね、さまざまな活動されてたと思うんですけれども、
はい、
今年の冬に久しぶりにね、うん、生でこうきくんのライブ、
そうですよね、菅野さん来てくださって
お伺いさせていただいて、はい、久しぶりにダイレクトに、
いや、
ありがとうございました。
そうね、菅野さんとはその一番最初は僕が2019年の時に、
うん、
六本木でワンマンライブした時に、
はい、
ナレーションで入っていただいて、
う
ん、
そうだね、
ね、それ以来ぐらいでしたもんね、ライブって言
ったら。そうかもしれないね、はい、なかなかね、ライブ難しい期間もあったから ね。
菅野さん自身もライブっていうのは久しぶりだったんじゃないですか。
そう
僕のとか関係なしに、
そう、本当に、ね、しかも対バンね、珍しく対バン形式だったから、
うん、そうですね、う
ん、なんか懐かしいっていう、
は
い、
うん、あんまり最近対バンっていうのはないですから ね。はい、
そう、その中で本当にやはりそのこの 2,3 年間なかなか今までみたいな活動ができなかったっていう部分もあっての、うんうん、そのこうきくんのなんか思いとか、
はい、
あとその音楽に対する気持ちとかがよりなんかこう伝わってきて、うん、
あ、本当ですか、
うん、すごい時間を味わうことができました。
ありがとうございます。ちょうどね、前回その新しい楽曲ができたんでっていう1年、
うん、
まあ、1年前の出演させてもらった時に、はい、
うん、
スイーティーっていうアルバムから、
はい、
ハーフクッキーっていう曲を題材に、菅野さんにちょっとね、短編なんていうんですか、
小説、
短編小説を作ってもらって、
うん、
それで涙したのが
ね、
記憶に新しいですけど、
ついこの間のような。
でまたそこから1年新しいアルバムを作れてこれたんで、
いや、はい、素晴らしい、
よかったなと思います
ね。そのね、新しいアルバムに関してもね、ちょっといろいろお話聞いていきたいんですけれども、
はい、
なんというアルバムタイトルなんですか。
これはですね、
うん、
菅野秀幸を喜ばせる CD。
あ、本当、
あ、ごめんなさい、間違えました。
まあ喜んでると思うけどね。
喜びますか。川原パイルファブリックっていう、
はい、
フルアルバム、もう4年ぶりのフルアルバムですね。
うん、おお、やめてとうございます、
は
い。
ありがとうございます。はい。
いや、フルアルバム、タイトルがまた素敵だよね。
あ、ありがとうございます。
うん、そして、
はい、
川原浩樹さんの名前そのまま入ってるんだけれども、
ね、ややこしいですよね。川原浩樹、川原パイルファブリック、川原なんか言うねんって。
そうそうそう 宣伝にもなるけどね、うん、でもパイルファブリックってなかなか普段聞かない言葉だと思うんだけど、
そうですね、
うん、これどういった意味が込められ
て、これは僕の実家が川原パイル織物っていう、
うん、
車のシートの生地とか、あと家に引く絨毯の元生地の反物っていう、うん、何も柄が入ってない、
うん、
そういう生地の巻物を作っている一番下の下請け工場をやってたんですよ、ね、
あ、
うん、でそこのそのなんで家族がその会社を始めたかとか、
あ、
うん、その川原家のその歴史っていうものに今までその目を向けたことがなかったし、そんなことってなかなかないですよね、
う
ん、
なかなかね家族のこととなるとね、うん、
菅野家にの歴史とかね、なかなか、うん、振り返ったこととか聞いたこととかってあんまりなくないですか。
そう、なかなかこうそういった時間を作ろうとしないとないよ ね、
ちゃんとこうお酒を交わしてと か、うん、なんかゆったりした時間じゃないと ね、そういうところに着目したっていうか、改めて川原家のその歴史に目を向けて、でどういった思いでこうやって僕らのために働いてきてくれたんやろっていうね、うん、を思って、もうそのまんまその会社名をアルバムタイトルにしたっていう感じですね。
もう本当これはね、こうきくんのこうお家がなければこのタイトルにならなかったってこと
なんですね。そうですね。織物屋っていうのもなかなかね、
うん、
みんながないことやと思うんですけど、
そうね、
でもそれぞれにやっぱり家の事情ってあると思うし、
うん、
僕がその中で大切にしてきたものとか、
うん、
もらったものとかっていうのは、なんか別のね、生き方だったとしても何か共鳴するものってあるんじゃないかなと思って、結構ねコアな曲いっぱいあるんですけど、
そうなんだ、はい、確かにこの織物に関係するタイトルなのかなっていう、
そうですね、反物とかさっき言ってた反物っていうのを向こうの方言で反物反物って呼んでたんで、
そうなんだ、
そのまんまタイトルにしたんでしょう、まあ、そういうこともあって
ねえ、
うん、
ご実家おじいさんおばあさんの代から、
そうですそうです、
いやすごいね、はい、そうするとずっと本当にその歩みをこう感じながら曲を作ったりとか CD を作ったっていうことだよね、
う
ん
う
ん、
そうです、だから実際電話して、
うん、
その頃の苦労話とかを聞いて、
うん、
でそのまんまのその言葉をこう歌詞に入れていたっていう感じで、あ、
なるほど、
はい、
そういった制作もじゃあある意味自分のルーツにつながりながら、
そうですね、
なんか人生をなんかこう一歩一歩確認しながら作っていくみたいなね、
うん、
感じのところあるよね。
そうですね、
うん、いやこれは本当にアイデンティティを確認したりとかして、
うん、
もうなんかこうもちろんこう聞いてくださる方に届けるっていうのもあるけど、こ
う
きくんの家族の皆さんへの宝物にもなってる
からね。ああ、そうなってくれたら嬉しいですよね。なのでそれ持って、
うん、
この間年末に実家帰って
あ
プレゼントしてきたんですよ。
あ、すごい、
あ、ほんまにそんなタイトルにしたんかい言ってい
や、すごい嬉しかったんだ、
う
ん、
まあ、喜んでくれたらいいですけどね。
ね、
はい、
いやこのね、それとこの今フライヤーを手に持ってるんですけど、
はいはい、
このなんかイメージとかもなんかすごいね、
うん、
なんていうのかな、歴史もあるしでも今っぽくもあるし、
そうですね、なんかそこはすごく制作の中で意識したところで、結構その和歌山って
はい、
田舎の風景を歌ってますだけ聞くと、
うん、
結構なんかなんていうのかな、すごいフォークソングっぽいイメージパーって湧かないですか、
うん、確かに
でも僕のそのメロディーとかサウンドの好きなのってすごい洋楽が好きなんで、
う
ん、まあ、そこのバランス感はすごく大事にしたところありますね、
うん、
全然古っぽさはないけどどっか哀愁漂うっていうか、
あ、
うん、なんかそういう作品にしたかったなっていうのがあるんで、
うん、
まあ、結構イメージ通りにはいったかなと思いますね。
なんかこう音楽を聴いた後に今度は、うん、じゃあそのこうきくんの育った和歌山ってどんなところなのかなって気になってくるね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、でもねすごいそのファンの方も行ってみたいとか、うん、和歌山に初めて興味持ったって、初めてやがましいわってもうちょっと前から興味持ってやるまあでも観光客増加数ナンバーワンとかなんかこの間なってましたけど、
あ、そうなんだ、
まあ、高野山とかね、
うんうん、
世界遺産の熊野古道とかって、まあ、あるんですけど、はい、なかなかね行こうとしないといけないし、
そうなんだよね、僕自身もなんか大阪には住んでたけど和歌山って一回しか行ったことなくて、
どこ行ったんですか、
和歌山駅の方に和歌山ラーメン食べに行ったことぐらいしか覚えてない。
多分入れラーメンじゃないですかね。
なのかな、
近くにあるんですよ。
なんかね、有名
って、そうそう、行列のできるラーメンがあるんですよ。いつも行列できてて。
あ、そうなんだ。
臭かったでしょ、結構匂いが。
でもあんま記憶がないから。
ないんかい。美味しなかったんかい。
まだ20代の頃でね。あ、
めっちゃ前ですね。
前なんだけど。80
年前ぐらいですか。
いや、そんなことないけど、何歳なのかな。だからね、それ以来和歌山に行ってないから、
うん、
いや、なんか本当今年は機会を作って、
うん、でも多分その頃でまだ電気通ってなかったと思う。
本当に
通ってるわ。
ラーメンもちゃんとこう電気で作ってたのかみたいな。
そうですよね。
そうだからね、その時は本当車でパーッと連れてってもらったんだけど、
あ、なるほど、
うん、自分でちゃんといろいろ調べて行きたいところに行ってみたいなっていうのが、
行くんやったらもう紹介します。
あ、ぜひぜひね、
おすすめスポット
ね、
はい、観光大使狙ってますから。
あ、本当にそうだったの、はい、じゃあ和歌山のいいところをね、はい、いろいろとお聞きしていきたいなと。
またね、会を設けてください。和歌山の会を
ね、和歌山の会をぜひぜひ、
はい、
それこそ本当和歌山いい、ね、いい、そのなんだろう、食べ物も豊富だと思うし、豊かだし、なんか和歌山だからこういったものが育まれたってものもあると思うんだけど、きっとそれを音楽に込められてるんだろうね。
僕すごい最近までそれを、どっちかって言ったら隠してたんですよね。
あ、そうなんだ。
なんかあんまりプラスポイントには感じてなかったっていうか、
うん、
やっぱり東京っていうのは全てこう色とりどりに見える、なんかキラキラしたように見える、憧れの街やったんで、
都会ってことでね、
だから僕の過ごしたものは田舎で何もなくてっていうのがすごくこう不利に感じてたっていうか、まあ言葉選ばず言うと、
うん、
でも今回その作品を作ることで、
うん、
いや、自分がこの生きてきた、そういう土地で生きてきたことってすごい宝なんやなって思えたのも、すごい一個作品作りしてよかったなって思えたところでしたね。
うん、ね、本当そうだよね。
なんかね、身内をこう、なんか、なんちゅうんかね、自分のことをこう、へりくだるっちゅうんですか、なんか、ね、あるじゃないですか。
ちょっと気恥ずかしさとかもあったりするもんね。いや、だけどそういったものこそが本当は素晴らしいものなんじゃないかなって。
うん、そうですよね。
ね、そこにどんどんその住んで、まあ、例えば東京での経験も重ねていくみたいなね、
うん、結構なんかね、あの人の生き方すごい羨ましいなとか、
うん、
思うことって多いじゃないですか。
多いね、ついつい外ばっかり見ちゃったりね、うんうん、でも実は、
ね、菅野さんの生き方は菅野さんしかできなかったし、
うん、みんなそうだよね、うん、そう、その経験の土台にある、根っこにあるのはやっぱり生まれ育ったところだったり、
そうですよね、
ご家族だったりとかね。
その作る時にプロデューサーさんにちょっと手伝ってもらったんですけど、
うん、
僕はこうやってこうやって生きてきたっていう簡単な話をした時に、
うん、
宝物だらけやんって言われたんですよ、ね、
本当そうだ、
財産だらけやで、それっていっぱいあるよって、うん、あ、そうなんやん、でその時初めてなんか気づいたっていうかね、
あまりに近いものだからね、
うん、
自分だけ気づ
けなかった、それを宝と思ってなかったっていうか、
あ、
うん、まあね、失礼ですけども、
でもそれを発見できたんだからね、
うん、
よかったよね、
よかったですね。
いやー、すごい、そういった和歌山のこともね、これからどんどんもっとね、いろいろお聞きしてみたいと思うんだけど、
はい、
もう2023年初夏なんですけどね。
あー、いいですね、
うん、これからまたいい季節で、
はい、ね、大好きな夏がやってきますね。
そんな中、今年こんなことをやっていきたいなとか、達成してみたいなってありますか。
その和歌山をフォーカスした作品を作って、
うんうんうん、
よりなんか自分らしい音楽がだんだん作れるようになってきたなって思ってるんですけど、まだもっとできるっていうところがあって、
うん、
でもう川原光輝にしかできない音楽、またそのスタイルっていうものを今年は自分の中もそうやし、人が見ても分かりやすいっていうか、あ、これは川原光輝やねって言われる音楽をまず確立させたいなっていうところと、あと、まあ、絵を描いたりもお仕事で最近やらせてもらってるので、それとまあ音楽をこう融合させて世の中に発信していけたらなって思ってます。これはね、結構 2,3 年前から計画してて、やっと着手できそうな感じな
んで、楽しみだね、これからの、
はい、
そういったね、さまざまなこうどんどんね、活動を広げている光輝くんの楽曲をね、はい、ここでご紹介したいと思いますが、
はい、
本日ご紹介いただく曲は何というタイトルになりますか。
本日は菅野秀幸を、あ、間違えました。梅の木坂っていう曲ですね。
はい、さあ、それではお聴きいただきましょう。
はい、
し寒い春の日、昨日みたいにすぐそこに君の声聞こえてきそうで、oh no、 僕は待つ梅の木坂、微笑む姿に恋して、あと少しだけでいい、あともう少しだけそばにいたかった、あの日のまんまずっと好きなんだ、まぶた閉じれば思い出す、あの日のまんまずっと好きなんだ。
大木さんで梅の木坂をお聴きいただいております。それでは CM に続いて、朗読そしてトークを続けていきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。そつけ
音声で味わう朗読、毎月このコーナーではさまざまな朗読をご紹介しておりますけれども、今月はですね、先月から始まりましたちょっと不思議なジャガイモが出てくるお話ですね、こちらの方を、お届けしていきたいと思います。前回はですね、じゃがいもの中でも一番小さいじゃがいもと2番目に小さいじゃがいもが、リュックサックに入れられて移動している最中に、転がってしまったんですよね。で、木の根元の方にこう転がっていってしまったっていうところで終わっておりました。果たしてそのじゃがいもたちはどうなったんでしょうか。続きを、お楽しみください。じゃがいもたちは大きな木を見上げました。さやさやという心地いい音が聞こえてきますが、どこか物寂しさも感じられたのです。木の根元近くを見渡すと、そこには他の草花が全く生えていないことに、一番小さなじゃがいもは気がつきました。近くに友達がいないから、寂しそうなのかもね。二番目に小さいじゃがいもは言いました。大きな木は、二つのじゃがいもが下の方でおしゃべりをしていることに気がつきました。
おお、珍しい。私のところにお客が来てくれるとは。
木はそう言いながら、嬉しそうに葉っぱを鳴らしました。
いつからか、この付近は薬がまかれ、小さな草花の仲間たちが姿を消してしまったのだよ。それ以来、私はいつも一人でここに立っているんだ。土も以前のような栄養を失い、私もなかなか力が出ないのだよ。
じゃがいもは、大きな木のために何かできることはないだろうかと考えました。
そうだ。
一番小さなじゃがいもは何かを思いついたようでした。はい、じゃがいものストーリー2回目をお聞きいただきました。
はい。
どんなこうねストーリー展開なのかなと思った。
その途中で出てきた、その農薬のような話があったじゃないですか。すごいね、その地元のことを思い出したんですけど、まあ、山ばっかりなんで、まあ、みかん農家、あといろんな果物を作ってる方がいっぱいいて、やっぱそれをね育てるのに、まあ、農薬も撒くんですよね。
そうだよね。
でその農薬がだんだんこうその地面に染み込んで、でそのまま流れて、まあ、川に 水にこう溶けていくっていうか、でその池がところどころにあるんですけど、昔はなこの池透明でなって透き通ってて、お父さんたちは泳いで遊んでて、僕が生まれた頃、物心ついた頃には真緑でもう一切泳げない汚い池だったんですけど、まあそういう農薬の関係で汚れていってしまったっていうような話を、まあ、された時に、まあね、もちろん生きていくためものためやし大事なことないけど、でもなんかちょっと悲しいというかね、こうどんどんこう人間の、まあ、エゴも全部含めてこう物がどんどん廃れていったりとか景色が変わっていくっていうのがすごく、まあ、なんか悲しいなっていうかね、なんかそういう思いをした光景をパッと思い浮かべて、 あとはまあやっぱりジャガイモって美味しいよな
そうだよね、
はい、本当にバターで焼いて塩かけて食べるの一番美味しいよな、
ね、欠かせない食材。
おや珍しくお客さんカコって僕やったら食べてまうな
話が終わっちゃうねこれね。
いや続き気になるな、どうなんねんジャガイモと木やろってね、どこに落としてきてくれんのやろってね、もうすごい期待が、
ね、これまでとちょっとテイストの違う作品でね、どうなっていくんでしょうねっていう感じでもあるんですけど、
は
い、
ダメですよどうなっていくんでしょうねで終わらしたら
来月もね楽しみにしていただきつつの、はい、いやでも本当にね、その何かできることは ないかなみたいなね、うん、そのまあどうしても必要じゃないですか、農薬とかも作るためには必要だったりするかもしれないけど、うんうんうん、だけどそのまんまでいいわけはないよね。
そうですね、
何か考えればできることもあるんじゃないかなっていうところをね、うん、これから生きていく、ね、私たちの課題でもあるかなみたいなね、うん、ことも思いつつ、ちょっとメルヘンなね可愛い話もしていきたいなと思って、はい、何思いついたんだろうねこのジャガイモは、
ね、めっちゃ気になる
ね、来月楽しみになさってください。はい、はい、ありがとうございます。それでね、先ほど CM の前に、はい、あのコウキくんの楽曲、
うんうん、
ね、こう聞かせていただいたんですけど、ね、
その曲もやっぱり同じことを思ってて、うん、こう帰る地元に帰るたびに、うんまあ、山が削られてたりとか、うん、昔好きやった光景がもう道路できてしまって、うん、全部なくなってたりとか、うん、でその大切な人と見てきた景色がどんどん失われていく、で大切な人ももうこの世にいないってなってくると、うん、もう、うん、自分の中にしか残っていかないじゃないですか、
心の中だけだよね、
うん、もうそう実際に亡くなっていくっていうその寂しさ、うん、でも自分の中にはずっと残り続けるっていう、なんかその矛盾みたいなもの、その気持ちの持ちようをどうしたらいいかなっていう、うん、その悲しみとか、うんまあ、愛とかを書きたくて、
あ、
うん、で、まあ、梅の木坂っていう土地はないんやけども、うん、和歌山には、うん、でもそういった大切なものの場所の総称として、まあ、梅の木坂っていう風なタイトルをつけて今回作らせてもらったんですけど、
山のお話聞いてからもう一回聞くときっと違う風景見えてくるかもしれない ね、
あね、それがまた菅野さんが昔見てた自分の中にだけ残ってる光景とかなんか思い出してもらえたらなおさらいいなって思います、
ね、いや本当にそれでやっぱりね、その、まあ、先ほど家族の話とかもねしてたので、うん、僕自身の、まあ、会ったことがない祖父母、
うん、
もうどんなことを考えたのかなとかね、うんうん、そういったこともちょっと今お話しながら思ったりもしたから、うん
ね、知りたいですよね。
そうだね、うん、あとね両親には直接聞いてみたいなとかね、うん、
聞けますか、
うんうん、そうそう聞けるから、
あ聞けますか、
うん、なんかそういったこととかもね、
うん、
こう考えていく聞いていくきっかけになったなというふうに、
うん、そういう時間って取らないと取れないんで、
作らないとね、
うん、なんかちょっとその話も今度聞かせてもらいたいですね。
いやもう
どういう話をしたかとか、また
ね、ちょっと、うん、今度和歌山のこととかそういう話もメインにしながらね、
うん、またなんか菅野さんがその ご両親と話してるとこ想像するだけで泣けてきそうです
ねえ、でももしかしたらじゃがいもの話してるかもしれないけど、
じゃがいもどんだけ好きやねんじゃがいも
まあそんな、ね、こともねまたシェアできたらなというふうに思っています。さてね、こうきくんのね、プロフィールなどの情報も、はい、東京ネットラジオのゲストページの方に掲載をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、今後の予定などなど、
そうですね、うん、まあ ちょこちょこライブはあるんで、あるので、うん、ホームページを見てくださいって言いたいんですけど、はい、今ちょっとホームページ工事中で、
あ、そうなんだ、まあ、
Twitter とか SNS をフォローしていただいたり、うんうん、公式 LINE もやってるんで、まあ、それを見ていただくか、3ヶ月に1回弾き語りのソロライブをやっていて、もうギターと声一本だけの板橋ファイトっていう会場で、
はい、
あの毎回やってるんですけど、
どうやらとても素敵な会場らしいね。
そうなんですよ、めっちゃすごいいいとこなんで7月の29日のその加納さんのライブの翌週の土曜日の夜に、はい、またやれるんで
弾き語り、
はい、もう予約は始まっていて、
お、
はい、ちょっと残り少なくなってきてるんで、
あとは定期的にチェックしながらね、
はい、聞きに来てもらえたらと思います、
うん、はい、ありがとうございます。もうほんと時間というまでびっくりしてるんだけど、
はい、
今日お越しいただいていかがでしたか？
いや、もうじゃがいも食べたいな
それ、
じゃがいも食べに行こうな
ー、じゃがいもしか残ってなかったら
あ、今加納さんもう一回言いますよ、じゃがいも食べに行こうなー、はい、157回だけに、
あ、ごめんね、そういう
忘れてたでしょ、
忘れてた
もう昨日のことやと思いました
昨日のことだと思ってたいや本当にね、157だからね、
はい、じゃがいも食べに行こうなで
、はい、ぜひぜひじゃがいもも今度
じゃがいも美味しいお店とかあったら知りたいですけど、
ね、そうだね、調べとこうかね
ありそうですけど
ね、 ね、いやいや、もうちょっとね、また、はい、お誘いしますんで、ぜひぜひ、
はい、
ぜひまたお越しいただけたらと思います、
は
い、
次はまたいい作品を持って、
あ、
また、はい、まあ、作ってください、短編小説
コラボね、したいね、はい、はい、それもぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。はい、はい、本日のゲストはシンガーソングライターの川原幸喜さんでした。どうもありがとうございました。
皆さんありがとう
ありがとうございました。はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。